皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。今週からお送りするシリーズは、クラシック音楽機構ピアニストと巡る起源から現代までの音楽史です。クラシック音楽は敷居が高いと思っていませんか？ただ音楽を聴くだけではなく、時代背景や音楽史を学ぶことで奥深さや面白さに気づくことができるかもしれません。心癒される音楽との出会いで世界を広げ、あなたの人生に彩りを添えてみませんか？講師は藤沢市生涯学習人材バンク登録講師、岸田恵子さんです。今週は第1回、ドキドキハートビート、2拍子と3拍子に乗って、音楽は神様からの授かり物をお送りします。
皆様こんにちは、菱田恵子と申します。ピアニストです。令和4年度藤沢市生涯学習大学放送通信コース、クラシック音楽機構、今日から8回にわたってお話しさせていただきます。よろしくお願いします。私は埼玉県出身で、小学2年生から結婚するまで東京都に住んでいました。夫が転勤族で4回引っ越しをして、今は鎌倉市に落ち着いています。ここまでは藤沢市と関係ないのですが、実は結婚を機に本籍地が藤沢市になりました。夫の実家が藤沢市にお世話になっております。そんなわけで、私も微力ながら藤沢市のためにできることをと思っております。さて、音楽をテーマとした講座はこの放送通信コースでは初めてと伺いました。これは責任重大、冷やせものです。とはいえ、せっかくの FM 放送による通信コースです。個人的には今後もどんどん音楽を扱っていただきたいと思います。そのきっかけ作りができれば大変嬉しいです。というわけで、何をしようかと考えたのですが、音楽講座の第1号なので、何かに焦点を当てて細かく説明するよりはざっくりとした総論が良いかなと思いました。このシリーズではクラシック音楽を軸として、音楽の歴史をさーっと追いかけて、音楽とは何かをご一緒に考えていきましょう。音楽は現代社会に氾濫しています。どこにいても音楽が聞こえてきます。そして時に音楽を口ずさみ演奏することもあります。音楽はある時は健康に有効に作用し、ある時は健康を損なう原因にもなることがいろいろな研究で分かっているそうです。人間にとって、あるいは私たち一人一人にとって音楽とは何かを、このクラシック音楽機構で再認識していただければ幸いです。さて、今回は第1回、ドキドキハートビート、2拍子と3拍子に乗って、副題は音楽は神様からの授かり物です。ハートビート、心臓の鼓動ですね。音楽の話に心臓の鼓動？はい、そうなんです。音楽誕生を語るならまずは心臓のお話です。いろいろなクラシック音楽が出てきますよ。この話の導入として、まず私自身のことをごく簡単にではありますがお話しさせていただきます。よく3歳までにピアノを始めないとダメなんですかとか、才能がなければピアノを練習しても無駄でしょうかなどという質問を頂戴します。初心者の方、あるいはその親御さんはやっぱり気になりますよね。答えを申しますと、いずれもノーです。3歳というのは三つ子の魂100までという格言から来ているのかもしれませんし、 確かに英才教育は3歳までにという文言をよく聞きます。しかし、私は3歳までにピアノを始める必要もなければ、ピアノの練習は無駄でもないと思います。そもそも、皆さん音楽の才能はある程度お持ちのはずですよ。私音痴だけど、とか、リズム感がないんです、という方、実は音楽の才能が目覚めていないだけかもしれませんよ。私は6歳からピアノを始めました。両親には特に音楽の素養があったとは思えません。そんな私でもピアニストになれたんです。ただ、何もしなくてもピアニストになれるのかというと、それは確かに違います。実は、両親に音楽の素養はありませんでしたが、父はクラシックを聴くのが趣味だったようで、私は小さい頃からいろいろなクラシック音楽を聴いていました。いとこがピアノを弾いていて、その姿を見た私がピアノを弾きたいと言ったそうです。そしてピアノがうちに来ました。両親は私にピアノを習わせるという選択をしてくれました。単純に運が良かったのでしょうが、こういった音楽環境は大切なことです。また当然ながら練習はたくさんしました。ピアノに限らず演奏は運動の一種です。大脳で考えながら演奏する段階を超えて、脊髄や延髄で無意識に体を動かせることが理想です。練習が無駄ではない話は後でさせていただきますね。私は東京芸術大学の附属音楽高等学校から大学に進み、大学院を修了しました。この間、音楽漬けの中をお友達と楽しい時間もたくさん過ごしました。特に高校時代は、ここは音楽高校ではなく体育学校かというほど体力づくりをさせられました。これを言うと皆に大変驚かれるのですが、1年生はなんと年に3回合宿があり、春はテニス、夏は水泳、冬はスキーをそれぞれ1週間しました。夏合宿では海で2キロの遠泳をしました。当時の校長先生が、音楽は体力がなければできないという考えの方だったようです。そのおかげか、今でもとても健康です。結婚後は千葉県、愛知県、神奈川県と各地を転々としました。子供もいましたし、演奏活動を存分にはできないと思っていました。でも実際にはその逆で、行く先々で音楽家の先生、先輩方や新しいお友達と出会い、一緒に演奏活動をさせていただきました。そしてリサイタル、外国人アーティストやオーケストラとの共演の他にも、アニメ音楽やいろいろな記念曲の収録などもさせていただきました。病院にお邪魔して音楽療法的な演奏会を始めたのもこの頃でした。音楽がいろいろな場面で期待されていることを知り、改めて嬉しく思いました。学校、美術館、病院などのさまざまな場所で演奏会をさせていただけたことは、世の中を知る大変良い経験となりました。平成20年に夫が最後の転勤をして、鎌倉市にやっと腰を落ち着けました。自分の活動もさることながら、後進の育成にも力を入れたい、これまでのピアニスト体験を文章や理屈にまとめたいなどと思い始めました。自宅で音楽教室もしているのですが、その他にも鎌倉市の音楽家協会に所属しながら大学と共同研究をしたり、藤沢市と鎌倉市の生涯学習メンバーとして活動させていただいております。さて、前置きが長くなりましたが、このようにいろいろな場所で演奏させていただく中で、誰でも本質的には音楽が好きなんだと気づきました。一例を話しますと、ある中学校で演奏する機会を頂戴した時のことです。クラシックなんか受けないだろうなと思いながら、それでも分かりやすい名曲を選んで演奏したところ、生徒さんも親御さんも先生方も喜んでくださいました。音楽に感動をする、この現象を私は明確に説明することはできません。しかし、仮に脳内がある状態になった時に人は感動するのだとすると、音楽はその状態を再現するエネルギーだと捉えられるかもしれません。音楽はきっかけなのですね。すると、聞いたことのある音楽の方がそのきっかけになりやすそうです。他方で、初めて聞く曲でも楽しいとか心地よいとか感じられます。リズムや旋律、あるいは音楽の雰囲気がきっかけになるのでしょうね。結構大勢の方が、音楽は共鳴現象と言っています。共鳴とは、波長の同じ音、 あるいはその倍音がつられて発生することだそうです。ピアノで右のペダルを踏んで中央ラの鍵盤を叩くと、オクターブ違いの他のラの音が鳴り始めます。これが共鳴です。長期入院されている患者さんばかりの病棟で演奏会をした時のことです。皆さんにトーンチャイムという振ると音が出る打楽器を持っていただいて、音楽に合わせて鳴らしていただきました。すると皆さん本当に楽しそうに音を出すのです。最初はバラバラだったリズムがそのうちちゃんと合って聞こえてきたのです。そして音楽が終わる頃には皆さんなんだか元気になったように見えました。人は誰でも感情を持っていますので、誰でも音楽は好きで、音楽により共鳴が起きるのであれば、人は誰でも音楽を楽しめることになりますね。ところで、皆さんの心臓はお元気でしょうか？意識しなくても心臓は元気に動いてくれています。すごいですね。ドックン、ドックンと血液を全身に行き渡らせているのです。一般的には心臓の音をドックンと言いますので、ここではドックンという発音を使って説明を続けさせていただきます。心臓からは血液を押し出す時の弁の音が最初にドッと出て、次に心臓が体から血液を回収する時の弁の音がクンと出ます。弁とは血液が逆流しないように片側だけに開く蓋のようなものです。蓋が閉じる時に音が出ます。それが心音です。ドラムで心拍数60の心音を再現してみました。1分間に60回ドックンと打つのです。こんな感じです。1拍目をバスドラムで、2拍目をタムで打ちました。実際にはドの方がクンより低い音程なので、対抗を変えてちょっと気分を出してみました。心拍数は健全な成人で60から75くらいと言われています。ただ、この数値は資料によっても医師によってもばらつきがありますので、数値にこだわりすぎる必要はありません。そもそも心拍数は個人差が大きく、体がどの程度栄養や酸素を欲しているか、つまり新陳代謝の程度ですね。これに応じて変わるそうです。年齢とともに新陳代謝は減っていくので、心拍数も加齢に伴い減っていくそうです。個人差があるので、もしかするともっと心拍数が速い人もいらっしゃるでしょうね。例えば、正常拍数の上限値くらいにある75ではどうでしょうか。逆に、遅い心拍数はどんな感じでしょうか。55も正常範囲と言われることがあります。これはこうです。ところで、三拍子の曲を探してみましょう。何があるでしょうか。例えば、恋のぼり、ふるさと、仰げば尊し、赤とんぼ、ぞうさん。日本の童謡や唱歌にたくさんありますね。また、ワルツをはじめとする舞曲の多くも三拍子です。三拍子の曲が激しいことはあまりなく、むしろ音和で心地よい曲が多いですよね。心臓が三拍子を打つときは、心臓がリラックスしている時なんだそうです。関係あるのかもしれませんね。ちょっとワルツをこの三拍子に乗せてみましょうか。心拍数60のテンポのワルツって何かあったでしょうか。はい、ありました。ヨハン・シュトラウス2世作曲の美しく青きドナウ。これなんかどうでしょうか。私の音楽室で第一主題部をドラムに乗せて演奏してみます。ずっと同じテンポで演奏しますので味気ないですが、ご勘弁いただければと思います。では、お聴きください。いかがでしたか？この曲を聴いているうちに副交感神経が優位になってきそうですね。それではお耳直しに、 ドラムを取り払った本物のオーケストラによる短縮版の演奏をお聴きください。いい塩梅にフリー音源がインターネット上にありました。インターミッションを兼ねて3分ほどお楽しみください。走ったり緊張したり興奮したりするとドキドキと心臓が高鳴ります。こうなってくると自分でも心臓の鼓動を感じ取れますね。この時3拍子でしょうか？いいえ、今度運動した後にでも聞いてみてください。2拍子です。つまり心臓が落ち着いている時にはドックンの次にある休符が心臓が高鳴るとなくなるんです。心臓は血液を全身に一生懸命送らないといけないので休符などもどかしいというわけです。余談ですが、この2拍子の時の心拍数もまた状況次第らしいです。循環器内科の先生から、運動選手が運動している時には拍数は120を軽く上回るという話を伺いました。120ってすごいですね。どんな速さでしょうか。ドラムで再現してみましょう。おお、速いですね。でも上には上があります。心拍数140の場合も普通にあり得るんだとか。これはすごい速さですね。それでは少し遅くして心拍数100だとどうでしょうか。この速さであればノリが良いという表現もあり得ますね。実は私も興味本位でピアノを弾いた後の心拍数を測ったことがあります。私の平常心拍数は65程度です。プロコフィエフのピアノソナタ第6番というかなり激しい曲を自宅で演奏した直後の心拍数は90近くに達していました。 緊張している本番の舞台ではもっと上がりそうですね。二拍子系の曲は元気な曲が多いです。行進曲や応援歌はその典型的な例でしょう。一生懸命動いている時の心臓の動きが二拍子なのですから、二拍子系の曲を聴くと体が勝手に動き出しそうになるのもうなずけます。では同じように二拍子系の曲を探して心拍数120の心音に重ねてみましょう。こんな早い曲ありますかね。あ、これ結構早いですよ。ビゼー作曲、組曲アルルの女からファランドール。本当はもう少し遅いのですが、あえて心拍数120のドラムに合わせて演奏してみましょう。すみません、やっぱり早すぎましたね。イラッとされたかもしれません。でも運動選手が運動しているときは心臓はこのリズムを刻んでいるんだそうです。ちなみにここで流して良いファランドールのフリー音源は見つかりませんでした。ご興味がありましたらいろいろ探してみてください。ここで才能がなければピアノを練習しても無駄なのかという先ほどの質問に対して補足させていただきます。演奏という行為は音楽感性とピアノ演奏技術とに厳密に分けて考える必要があると思います。先ほど申しました通り、心臓で二拍子や三拍子を刻んでいる以上は音楽を感じるための必要最低限の素養は誰でも持っていると思います。次回お母さんのお腹の中という話をしますが、生まれる前から拍子を作って拍子を聞いてきたのです。音楽感性がない人など本質的にはいないのではないでしょうか。つまり自分にはセンスがないと思い込んでしまうことが一番良くないのかもしれません。他方で音楽を具象化する演奏技術は音楽感性とは別であることは注意が必要です。演奏技術は技術であるがゆえに訓練すればできるようになります。無論演奏は運動の一種なので体格や体質が関係してきます。長い指、広がる指、肉厚な手の人は当然有利です。バスケット選手として背の高い人が有利であることと同じです。ただたとえ体格的に不利だとしても訓練すれば限界はあるでしょうが上手になるものです。なので悲観的にならず、楽しいから音楽をするんだという初心に帰ってぜひ練習を続けてください。上達していないなと思っても長い目で見ると意外と上達しているかもしれませんよ。今回は人は誰でも三拍子と二拍子を刻んでいるというお話をしました。拍子は音楽を支える重要な要素なので、少なくとも拍子に合わせて体を動かしたり打楽器を鳴らしたりすることは誰もができる音楽的行為だと信じています。それが証拠に人は昔から拍子に合わせて踊ってきたではありませんか。例えばワルツを聴くと体が踊らないまでも心が踊ってきませんか。心臓が拍子を刻む限り人が音楽を苦手とする理由はないはずです。音楽が苦手と思い込んでいる方はそれこそ胸に手を当てて心臓の鼓動を感じてください。自然といろいろな旋律が頭をよぎるかもしれません。音楽が苦手なのではないのです。演奏という運動が苦手、あるいは音楽や演奏にまだ慣れ親しんでいない、ただそれだけなのだと思います。最後にちょっとご案内です。どこかで稽古ニュースを見かけたらぜひお持ち帰りください。またインターネットで稽古の音楽室を見かけたら、建築途上のウェブサイトでお恥ずかしいのですがご覧いただければと思います。それでは時間となりました。次回は拍子のお話の続きや楽器のお話をさせていただきます。 またお会いしましょう。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、クラシック音楽機構、ピアニストと巡る起源から現代までの音楽史、全8回シリーズをお送りしています。今週は第1回、ドキドキハートビート、2拍子と3拍子に乗って、音楽は神様からの授かり物をお送りしました。次回は第2回、音楽、楽器の起こりと拍子の構成、人間の歴史、人の成長のそばに音楽ありをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の生涯学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、クラシック音楽機構ピアニストと巡る起源から現代までの音楽史をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として、受講生を対象にスクーリング、レクチャーコンサート、ピアノでさらうクラシック音楽の歴史を行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2023年1月7日土曜日午後2時から4時まで。場所は F プレイスホール。定員は100人。応募締め切りは12月8日木曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りしました。